IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2023年12月第3週4週の番組です。この番組のですね、収録日でもですね、まだ、大谷選手ですね、進路が決まってないようですね、願わくば、契約書の見間違えでですね、ドジャーズじゃなくてですね、ドラゴンズと書いてある契約書、年俸の方もですね、ドル建てじゃなくて円建てだったらですね、数字的に、ごまかせるんじゃないかなと思いますので、見間違えでぜひ、ドラゴンズに入ってもらいたいなと思ってるんですけどね。さて今日はですね、まあ年末ということで、ちょっとパソコンの掃除ということで、お話をしたいと思います。まあパソコンの掃除するかしないか、まあそれは皆さんにお任せしますけども、まあする場合ですね、まあちょっと注意する点もあります。まあその辺をちょっと説明したいと思いますけども、まあパソコンもですね、長く使ってると、ホコリが溜まったりします。特にホコリについてはですね、まあ基本的には静電気と、まあいろんな面でですね、パソコンについては、あとファンですね、ファン、吸気ファンがありますので、吸気じゃないですね、排気ファンがありますので、排気があるということは実際に空気も吸われるわけですね。まあ、そんなことも相まって、割にホコリを寄せつけるという性格のものだと考えてください。それからですね、まず寝室、まあ寝具のある部屋で使っているとですね、ホコリがやっぱり多いという傾向にあると思います。まあマルシンテックへパソコン調子悪いからと送ってきていただいた方でもですね、まあ例えばリビングなんかで使っている方と、まあ自分のまあ個室でですね、ベッドサイドで使ってるとか、そんな方ですと、やっぱり、寝具のある部屋で使ってる方がですね、ちょっとホコリがこう溜まってるような傾向が、まあ、高いなという印象があります。それからもう一つ、タバコを吸ってる方、これは気をつけていただかないと、タバコのまあ、煙とですね、さっき言った排気ファンがありますので、パソコン本体に空気を吸い込みますね。その時に、まあ、タバコの煙も吸い込むということがあります。まあやっぱりタバコのですね、まあ、ヤニが固まって、少しベタベタになってホコリがくっついてですね、まあ浮いたぐらいでは取れないとか、そういうこともありますし、まあそもそもですね、吸ってる方はわからないと思いますけど、吸ってないものにとってはですね、吸ってる人のパソコンが例えばマルシンテックに届くとですね、開けたら、ああこの人タバコ吸ってるなというのはすぐわかります、匂いで。まあそういう私も、昔は吸ってましたけども、もうすでに38年、9年前ですかにやめてますので、もうそれからずっと一本も吸ってませんけども、まあタバコやめた時もですね、半年ぐらいは、まあ、身の回りのものをやっぱり匂う、それからまあヤニでですねベタつく、例えば電気スタンドですね、あんなとこもそうでしたけども、そんなことがあって、ああこんなに汚かったんだなというふうに、思った記憶がありますけどね、こんなのが電気スタンドとかそんなとこだけじゃなくて、自分の肺にもついてるんだという、そんな記憶があります。そう思った、洋服なんかもですね、半年ぐらいはなんかやっぱり匂ってたということですね。まあそれはさておき、タバコ吸ってる方でですね、特に、まあノートパソコンで実際にあったんですけど、普段外付けのキーボードを使っていて本体のキーボードを全く使ってないという方なんかで、こうやっぱりタバコ吸ってて、そのキーボードに、まあ、ヤニもつき、そこへホコリがたまりますので、ちょっと拭いたら拭いても取れないというような、そんな状態になってたような方も過去にありましたので、 まあ、タバコ吸う方はちょっと、まあ、そんなところにも、気を配っていただいた方がいいと思いますね。で、まあ、パソコン掃除する場合ですね、まず一つ、まあ、一番まず気をつけなきゃいけないの液晶画面、これをまあ、拭きたいということになると思うんですけども、液晶画面を拭くときはですね、アルコール分を含んだ、まあ、クリーナーというか、まあ、まあ、例えばウェットティッシュでもですね、そうですけど、アルコール分を含んだものは使わないでください。まあ、してやですね、アルコールを吹きかけて、殺菌しようなんてことは考えないでください。表面の保護フィルムがアルコールで溶けてしまうことがあるはずです。あるようです。で、まあ、液晶用と謳ってるクリーナーはですね、基本的にはノンアルコールになってます。まあ、そういうことがありますので、アルコールを含んだものでは拭かないということですね。もちろん液晶パネルは、衝撃に弱いということがありますので、まあ、そういうことも注意してですね、まあ、掃除していただくということですね。まあ、修理ということになったらですね、逆にこの液晶パネルって高いですので、まあ、そのあたり気をつけてください。まあ、故障したまま、画面使わない方は故障したままで画面なしで使ってらっしゃるなんてこともありますよね。あと本体、まあ、本体の方はですね、ノートデスクトップにかかわらず、まあ、せいぜい中性洗剤をして湿らせて固く絞ったので拭くという程度、まあ、おそらくですね、まあ、説明書に書かれているような言い方をすればそういう言い方になると思います。まあ、少しこう、まあ、濡れたというか、濡れたっていうまでじゃないですね、こう湿った程度のもので拭くならいいと思うんですけども、濡れたようなものでですね拭くとですね、まあ、特にキーボードなんかそのあたりで拭くと、中に水分が入る可能性がありますので、まあ、気をつけていただくっていうことですね。まあ、本当に固く絞った中性洗剤を含ませて固く絞ったので、拭いてですね、汚れが目立つようだったら、その後、まあ、乾いたので拭き取るという程度じゃないでしょうか。まあ、いずれにしても水濡れは厳禁です。ただそんでですね、今度はキーボードはですね、やっぱり隙間にホコリがたまりますよね。でディスクトップなんかに使う外付けのものはですね、まあ中にはですね、そういうタイプってタイピングがちょっとやりにくいタイプになるかと思うんですけども、中には水洗いできるようなキーボードもあります。それから、まあ高いキーボードですね、メカニカルキーについてはですね、キーを一つ一つ、まあキートップを抜くための工具もあります。まあ、工具って大したものじゃないですけども、それで引き抜いて外すことができるようになってます。そういったものはですね、外してですね、掃除するってこともできるんですが、他のものはですね、ちょっと外すと、例えばノートパソコンなんかパンタグラフ式とかそういったものですね、外れてしまうと厄介ですので、気をつけなきゃいけないんですけども、まずですね、掃除機で吸い取るようなことはあまり良くないんじゃないかなと思います。まあ、引っかかってちょっと外れてしまって、さらにですね、吸い込んでしまったなってこともあるといけませんし、まあ、掃除機はかけないようにしていただく。それからまた、くどいようですけども、まあ、ちょっと湿ったもので拭くってことはあると思うんですけども、大胆にですね、濡れたもので拭くってことはやっぱり水が中に入ってしまうといけませんので危ないですよね。それはやめていただいた方がいいということですね。で、まあ、小さいブラシでですね、まあ、キーボードなんかの隙間を、吐き出すような、そういったブラシも、まあ、中では売られているものはありますね。まあ、まあ、それで完全にゴミを吐き出せるかというとまたちょっと別物ですけども、そういったクリーナー用のブラシもあります。それからですね、これは今販売してないんですが、前、うちでも販売してた頃はですね、比較的評判が良かったんですけども、商品名で言うとサイバークリーン。アイリスオーヤマが、まあ、 もともとはですね、スイスの会社のものなんですけども、アイリスオーヤマが販売していた、まあ、時期にマルシンテックでも販売したことあるんですが、その後ですね、他の会社に販売権が移って、今はなんかどうも見かけないんですけども、まあ、スライムですね、まあ、こんにゃく状のもので、アルコール分なんかも入っていて、殺菌も一緒にできるんですが、これをキーボード面にこう押し付けるようにしてですね、で、剥がすと。それを繰り返していってですね、キーボードの隙間のホコリなんかを取るという、そういったようなものも、ありました。まあ今はちょっとそれがないもんですから、マルシンテックにも、それは使ってないんですけども。あとですね、掃除機はダメなんですけども、もしそういったものを使うとすればですね、まあ、ブロワーですね、こういったものを使って、まあ、吹き飛ばすという方向ですね、隙間のもの。今ここにも充電式のですね、ブロワー、エアダスターですね。まあ、エアダスターという呼ばれる方が多いと思いますけども、エアダスターがあります。こういったものでですね、吸うんじゃなくて吹き飛ばす方向で、隙間に入ったものを飛ばすということはあると思います。ちょっと音はなかなか大きいですよ。今ちょっと実際に、動作させてみますね。まあ、かなり音が大きかったと思いますけども、弱中強とありましたが、今3段階の調整もしたんですけどもね、ちょっとそこまで変化分かんなかったかも分かりませんが、まあそれなりに細いノズルから空気が出ます。こういったので、まあ吹き飛ばすという方向で、ですけど、まあ気をつけなきゃいけないのは、中に押し込むようにして吹いてしまうとですね、ホコリ取れないで中に押し込んだだけってことになりますので、気をつけてください。それからですね、パソコンにはですね、さっきからちょっと何度も言ってるように、排気ファンがあります。で、今この目の前にあるあのノートパソコンの場合は、左の側面、奥の方にあるんですけども、そこにもですね、まあ、ホコリがということはあるかと思います。まあ、ディスクトップなんかは、背面に出てくるっていう形になりますけども、まあ、ディスクトップの場合は逆にあの本体のボンネット、そこを外せますので、いいんですけど、ノートパソコンの場合はなかなか分解してしまうというわけにはいきませんので、その排気口のところをですね、の掃除、ここは逆に、このエアダスターなんかで風を外から中側へ送り込んでしまうようになると、ホコリをかえて奥に押し込んでいくことになりますので、ここは、ちょっとまあ掃除機でですね、隙間ノズルなんかを使って吸い込んでやる方がいいんじゃないかなと思います。まあそれで少しホコリを取ってやるということですね。まあ厳密には中の方にたくさん溜まってると思いますけども、まあ仕方ありませんね。まあ腕に自信のある方はですね、バラしてですね、自分でホコリ取るんだって方もあるかもわかりませんけども、まあノートの場合はですね、なかなかそうはいかないんじゃないかなと思いますので気をつけてください。それから、ディスクトップの場合ですね、これはあの筐体ボンネットを外すとですね、送風やファンや何かが、まあ直接手が届くと範囲に、あるというケースが多いです。さらにボンネット外してもその奥に何かに隠れてってことはあんまりないですね、送風ファンは。だから送風ファンを直に掃除するってことができると思います。で、配線ですね、配線なんかの切断には気をつけていただきながら、ファンを、まあ、ファンの羽ですね、まあ、扇風機の羽のようなもの、そこにももうすでにホコリが溜まってたりしますので、そういうところのホコリを、まあ、取ってやって、まあ、きれいにしておいていただくと、冷却効果も、まあ、高まるんじゃないかなと思います。まあ、ディスクトップの場合はあのボンネット外せば、まあ、比較的こう奥までできるんですが、まあ、くれぐれもですね、細いケーブルや何かがあった場合にはそれらの切断とか、あるいは引っ掛けてコネクタを外してしまったとか、そういうことには気をつけていただく。まあ、自信がなかったら、まあ、開けないでください。 ということになりますね。だからまあそういう、部分の掃除、まあしなかったらどうかということなんですけども、相当悪い条件じゃなければですね、しなくてもまあ動作そのものには影響はないと思います。あとですね、CD、DVD のドライブですね、ここにもですね、市販のもので、CD、DVD、BD 対応の、レンズクリーナーが販売されています。で、まあドライブに CD のようなものをセットしてですね、例えば音楽 CD になっていて音声ガイドがあってですね、次のトラックへ早送りしてください、そうしたらクリーニングは終了ですなんていう案内出したりとかですね、するものがあります。あるいはですね、DVD 形式になっていると映像ですね、 CD にはかかりませんけども映像で、画面上でそのまあ一つ送ってもらえばそこで終わりですよっていうようなのが、映像も流れるなんていうものもあるようです。でこのレンズクリーナーにもですね、レンズクリーナーは基本的に CD の形になっているわけですね。でその信号面の一部分にクリーナーの、まあ、ブラシみたいなのがついているということですね。これにもですね、液体を使わない乾式と、それからレンズの面を液体でこう、まあ、専用 のクリーニング液で、クリーニングする湿式とあります。で、まあ、意見が分かれると思いますけども、個人的にはですね、レンズクリーナーそのものはですね、あまり使わないでいいんじゃないかと思います。まあ本当に汚れてですねトラブルで出てきているようだったら、まあそれを試してみるのも一つですけども、今の CD の CD、DVD、ブルーレイ全部そうだと思うんですけども、基本的にはレンズがプラスチックだはずです。だから傷つきやすいですので、クリーニングしたつもりがかえって傷をつけてしまうなんてこともあるかもわかりませんので、あまりこれを神経質になってですね頻繁にやるっていう必要はないんじゃないかなという、だから年末だからちょっと他もきれいにしたからレンズクリーナーもかけてみようかなという、そういうものじゃなくて、まあ何か本当にトラブルが出た時に、そのまあ対策の一つとしてやってみようかというレベルじゃないかと思います。まあちょっと意見が分かれると思いますけどもね、まあ定期的にやった方がいいんじゃないかなっていう人もあると思いますけども、個人的には、レンズクリーナーはそんなもんじゃないかと、いう気がします。まあ、こんな風にしてですね、ちょっとたまにはですね、パソコン、まあ本体、キーボード、まあ、そんなところきれいにしていただくといいんじゃないかなと思います。まあ、特にキーボードはまあしょっちゅう触ってるわけですから、きれいにしていただくといいんじゃないかなと思うんですけどもね、まあ私もですねここでさっき言ったまあ高いキーボードですけども、メカニカルキーボードの場合には一つずつ外せますので、全部外してですね、全部中を、クリーニングして掃除機や何かでもうキーは全部ありませんので、掃除機かけても別に吸い込んで外してしまうなんてことはない。そもそも外れる仕組みになってますから、それで外してきれいにしてですね、さらにまあ、もちろん筐体なんかも全部きれいにして、でキーも一つ一つですね、超音波洗浄機にかけてですね、きれいにしたっていうことをしたことがあります。まあちょっと、気分的には、なんかすっきりしましたけどもね、まあそこまでしなくてもですね、まあ少し、クリーニングしていただくといいんじゃないかなと思います。まああとはですね、それぞれ希望によってですね、まあ鏡餅でもですねお供えしてですね、いただいてもまあ一向に構いません。私はそんなことしませんけども。次にですね、まあ外側の掃除が終わったらですね、今度はまあ中側のというか、パソコンの中のそのデータや何かの掃除ですね、まあこれはですね大掃除だからってやる必要はないんですけども、ただ私はですね基本的に半年単位ぐらいでちょっとデータを整理することがあります。だからまあそういうこともですね一つしていただくといいんじゃないかなと思います。例えばゴミ箱ですよね、
上橋 B ゴミ箱、削除したファイルやフォルダーが含まれます。
以前はですねゴミ箱を開くとですね、
ビューの選択リシンフォ。
オルトメニューからですね、いろいろ操作ができたんですけども、今はまあちょっとメニュー形式が変わりまして、リボンにあの体型が変わりましたので、ゴミ箱を空にするというメニューがですね、まあなかなか出せないで、ポイントはですね、まずゴミ箱を開いた直後、開いた直後にアプリケーションキーかシフトをしながら F10 を押します。
メニューオープンコンテキスト、
そうするとコンテキストの中に
表示、V、並べ替え、グループで表示、最新の情報、貼り付け、ショートカットの元に戻す、ゴミ箱を空にする、 B、
ゴミ箱を空にするというメニューがあります。だからこれで、空にしてやればいいわけですね。
メニュークローズ、
もちろんですね、
項目ビュー、PTR インフォ、
このリストのところでですね、
種類、ネットリーダー、ドキュメント、サイズ、2、コントロール、オルト、
すべて選択してからですね、デリートキーを押しても構いませんけども、まあ、今の方法であればすぐに削除できますね。 PG トーカーを使いの方はですね、ちょっと別な方法、別のアプローチもあります。
デスクトップの選択ゴミ箱、
マイサポート、
マイスタート、マイアクセス、マイブック、マイディック、マイドック、マイエディ、マイファイ、マイメール、マイニュース、マイリード、マイルー、マイワード、ネットリ、マイサポート、マイサポート、
マイサポートのツールメニューですね。
メニュー選択、お知らせ、
下向けツール
に行って、サービスツール、マイアクセス、年賀状セットの読み辞書のヘッ、最新製品、キーボード、システム情報、バッテリーの PC と、マイアプリ、Windows のシステムツール、
システムツールですね、この、ここを開くとですね、
ネットワークとインターネット、メニュー、リスク、クリーンアップ、
リスク、クリーンアップというのがあります。
ゴミ箱を空にする。
この中にゴミ箱を空にするっていうのがありますので、PC とか使ってる方はですね、マイサポートのツールメニューの、システムツールの中のディスクのクリーンアップ。これで、
ゴミ箱を空にする起動。ファイルの削除の確認のメッセージ、ゴミ箱のファイルをすべて削除しますか？
クエスチョン、
削除開始、削除終了、マイサポート、ゴミ箱を空にする。
これでゴミ箱は、空になります。で、あと他にこれでできるのはですね、
最近使ったファイルの履歴を削除する。一時ファイルを削除する、インターネット一時ファイルを削除する、クッキーを削除する、最近表示したホームページの履歴を削除する、
なんというのがありますので、それぞれ削除することができます。もちろんですね、削除、何でもかんでも削除してしまえばいいっていうわけではなくてですね、例えばクッキーなんてのはクッキーを使うことで、自分のプライバシーというか、ウェブサイト、閲覧したような中の情報とかですね、 ID パスワードとかそういったものもクッキーに保存されますので、個人情報も入ってるからたまに消したいっていうこともあればですね、一方で、履歴を使ってですね、このクッキーの中にある履歴を使ってサイト側でうまく表示してくれてるっていうものもありますので、何でもかんでも消してしまえばいいっていうことではない。ここで消してしまうとですね、あれ、この間まではここの、例えばですね、買い物のサイトで、開いたらなんか興味のあるようなものがずらっと並んでいたのだけども、クッキーを削除したら、その表示がですね、関係ないような商品も含めて、羅列するようになったとかですね、そんなようなこともありますので、気をつけてください。
サポート終わり、デスクトップの選択ゴミ箱、
今前サポートからゴミ箱を空にしましたので、これゴミ箱開くと消えてるはずですね。ちょっと見てみましょうか。
項目ビューの選択、
なくなってますね、空になってます。
デスクトップの選択ゴミ箱、
それからですね、
PC 項目ビューダウンロード、デスク、ドキュメント、ピクチャー、ビデオ、リーブ、ローカル、ディスク、
Windows 10の場合はですね、
空き領域 159GB、 コントロールオル
エクスプローラーの画面で、各ドライブの部分でですね、アプリケーションキーもしくはシフトを押しながら F10 を押して、
メニューオープンコンテキスト、
コンテキストメニューの中から
プロパティメニュークローズ、
プロパティを選ぶとディスクのクリーンアップがこの中に表示されてたんですけども、
名前のデスクトップ
11の場合はですね、それがなくなってると思います。で、ちょっと上級指向になりますけども、ファイル名を指定して実行、 Windows キーを押しながら R ですね、
名前 O の文字入力または選択クリーヌル、
で、ここでですね、このコマンド、CLENMGR、まあ、クリーンマネージャーの略でしょうね。これを実行するとですね、まあ、Windows 10までと同じあのディスククリーンアップの、まあ、画面が表示されます。
で、OK デスクトップの選択 PC、ゴミ箱、PC トーカー。
その時にはですね、すぐフォーカスがそちらに映ってないケースが多いですので、
ディスククリーン、
オールドタブでちょっと一回フォーカスを移動しますね。で、このメニューが出ないと、あの、マイサポートの例えばディスクのクリーンアップですね、そこからでもですね、できないことが一つあるんですね。
システムファイルのクリーンアップ S の
システムファイルのクリーンアップといってですね、例えば古い Windows の、まあ、インストーラーとかですね、まあ、Windows のアップデートを繰り返していくと、まあ、少し前のアップデートのする前の、まあ、Windows の情報ですね、そういったものがですね入ってます。例えば Windows 10から11にした場合にはですね、古い Windows のインストーラーでですね、まあ、数十バイトといっても、まあ、10ギガ20ギガとかそういう単位だと思うんですけども、まあ、容量取られてしまいます。だから、まあ、消したいなってこともあるんですけども、これをする場合ですね、11の場合は今言ったファイル名を指定して実行からコマンドを入れないと表示されないというところはあります。皆さん、2023年も IT 情報アップデートをお聞きいただきましてありがとうございました。なかなかですね、こう皆様の役に立つタイムリーな情報を、お届けできなかったような気もします。まあ、来年ですね、2024年になったら、もっといい情報を確実にとは言えませんけども、なるべく、まあ、新しい情報、役に立つ情報を、引き続き、まあ、提供していきたいと思います。まあ、皆さん良いお年をお迎えください。ありがとうございました。
IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック。電話番号は 045-439-3855。 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.com です。